クロニクル
才凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表取締役の高千こと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。ポッドキャスト才第13回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はですね、このポッドキャスト際では比較的ですね、今までの回で実践的なテーマをやってきたんですけど、前回は理論編でしたね。
そうですね、理論編で欲求と動機づけについてお話をさせていただきました。
はい。
で、今回のテーマはですね、理論編からさらにまた実践編に戻るんですけれども、
はいはい、
才能ということについて一つ大事なことをお伝えできていなかったので、そのことについてお話をしていきたいなというふうに思います。
わかりました。大事なこと、それは一体何ですか？
今日のテーマになるんですけれども、
はい、
才能を見つけようとしなくていい、それよりも重要なこととはということについてお話をしていきたいと思っています。
なるほど。この番組ではですね、才能の見つけ方をこれまで話してきたじゃないですか。
そうですね。
でも今日のテーマは才能を見つけようとしなくてもいいですか？
そうですね、才能っていうものがですね、究極見つけなくても生かされてしまうというのが実際のところでして
はい、はい、
もちろん見つかった方が精度は高く使いこなせるんですけれども、
うんうん、
見つけようとしなくても才能が生かされるということ、どういうふうにじゃあ才能が生かされるのか、どこに着目したらいいのかということについてお話をしていきたいなというふうに思ってます。
わかりました。では具体的に聞いてもいいですか？
はい、ありがとうございます。復習にはなるんですけど、才能っていうのは、まあ、そもそもついついやってしまい、やってよかったと思えることっていうふうに定義していまして、
はい、
つまりはですね、欲求を見つけてやりたいことが具体化した時に出てくる思考とか行動の繰り返しパターンのことで、癖のようなものなんですよね、
うん、
でその癖っていうものは、まあ、自分が実際に発揮されやすい場所だったりとか環境というものがかなり影響しているという話をしたと思うんですけれども、
はいはい、
この中ですごい重要なポイントっていうのが欲求と環境っていうところのこの2つです。
うん、欲求と環境、
はい、なのでこの2つをむしろちゃんと整えていて見つけていれば、究極才能は生かされてしまうということを今日お伝えしたいと思っていました。
はいはいはい。
で、まあ、才能においてこう欲求がまず影響する、大きく影響する理由とかお話をしていきたいと思うんですけど、まあ、欲求って動機づけとも少し近い言葉で言われてますけれども、もうモチベーションが一番高い状態で行動が誘発される原因だったりするんですよね、
うん、
なのでその欲求というものが革新的であればあるほど、この欲求のために行動してるんだっていう風に、まあ、どんどんどんどんやる気が湧いてくるので、そこに着目していることって比較的なんかどんな壁でも乗り越えられたりとか、まあ、自分が普段やっていることを無意識のうちに使いこなしていたりとかすることが多いんですよね、
うんうん、
とはいえ欲求だけではやっぱダメで、もう一つその環境っていうものがすごい重要で、
はい、
環境っていうのは発動条件や評価されるような環境があるということをお伝えしてきたと思うんですけど、発揮される環境のことを、まあ、発動条件というふうに呼んでいて、まあ、自分がその発揮されにくいところから見つけて、でじゃあその発揮されにくいことを排除した環境が発揮されやすいよねってことをお伝えしてきたと思うんですけど、まあ、つまりはストレスがない環境ってことですよね。
はいはいはい。
でストレスがない環境っていうのは実際に才能が発揮されやすいっていうのが、まあ、ちょっとまだ明確なデータではないんですけど、なんか僕らはその TRC という才能研究機関を持っていまして、ここでついこの前ですね、まあ、男女平等で年齢も本当に20代から70代の方々200名にアンケートを取りまして、まあ、才能っていうものはなんかどういうものとすごい影響してるのかっていうアンケートを取ったんですよね。
そうなんですね。
でそこでこうストレス尺度というものも入れていまして、相関性みたいなのもいるんですよ。そうすると才能を発揮してるときに、やっぱりストレスが負荷がなるべく少なければ少ないほど発揮してるということが数値でも分かってきていて、
うんうん、
でちょっとまだ研究過程なのでこれまだ正式には発表してないし、正確なデータとは言い切れないんですけれども、やはりかなり相関があったことが分かってきていて、ストレスっていうものはやっぱり大きな影響を与えているんですよね。
はいはいはい。だから結構そのストレスがある環境だと才能が発揮されづらいってことなんですね。
そうなんですよ。じゃあそういう環境を整えるにどうしたらいいのかっていうと、以前にお話しした発動条件でいうと、はい、まあ、人間関係、健康、キャリア、お金、あとタイミングという話をしたと思うんですけど、
うんうんうん、
あとは自分が評価されやすい地元だったりオンラインだったり職場だったりとかいろんなところがあると思うんですけど、どこなのかっていうのを特定しながら、なるべくストレスが低くて、そして欲求がすごく持てる場所に行くっていうのが大事です。しかもそこを意識するだけで勝手に才能が生かされてしまう、
うん、
っていうことになります。
はいはいはい。
で、まあ、ストレスって、じゃあ、なんかどういうものなのかなって少し深掘りをしたいなと思うんですけど、ストレス尺度っていうものがありまして、まあ、有名なものとして、PSS って呼ばれている、まあ、プリシーブストレススケールって言われるものがあるんですよね。これは自分が知覚しているストレスをちゃんと評価するという尺度なんですけど、
はいはい。
まあ、なんかいくつか項目があって、今回、ちょっと事例を全部出すと大変なことになるので3つだけご紹介したいと思うんですけど、1つ目が予想もしなかった目にあってうろたえたかどうかってことを聞くんですよ。予想外なことが起きた時に、
はい、
対応ができてるかできてないかってことですよね。で2つ目が難しい問題が山積みになっていて解決できないと感じた。
はい、
まあ仕事上で結構ありますよね。なんか
そうですね、
山ほど仕事が来すぎてもう無理だってまあキャパオーバーってことですよね。で3つ目が自分は身の回りの重大な変化をうまく対処していると感じた。これはちょっとポジティブな質問になるんですけど、
はいはいはい、
まあ、これができてるっていうことはストレスを感じにくい、ストレスがそんなにないっていうことになります。まあ、ここで結構13項目があるんですけど、大事なポイントとしては自分のキャパを超えないようにするか、もしくはそれに対する解決策を持っているかどうかって、この2ポイントがすごい重要なポイントになるんですけど、ストレスに対応するっていうのはこの2つのポイントを押さえてればいいことになるんですよね。
はいはいはい。
実際なんか野村さんとかだと、もしかしたらあまりストレス抱え続けるってことはあんまないかもしれないんですけど。
いやいやいや、そんなことないですよ。めっちゃあります。
そんなことないですか。
そんなことないです。
実際キャパを超えるようなことってあったりしますか。
いや、すごいありますよ。
ありますか。
これはでも本当にそうで、そのキャパを超えるっていうのがその時々ごとに結構私の場合違ったりするんですけど、
はい、
まだその自分が未熟なうちはやっぱりこう仕事の難易度が高すぎて、でうわこれちょっと調整しきれないわっていう風になってキャパを超えるってことがやっぱあったんですよね。
はい、
で今その仕事ができるようになってきた、その立場はその立場で、今度は一個一個は別にできるんだけど、
はい、
いろんなものに応え続けていたら全体として容量オーバーになるみたいなことはやっぱりありますね。
でも確かに全体的に容量オーバーになるってことはかなりありますよね。僕自身もよくキャパを超えるパターン、それ一番大きいかもしれないですね。
なんかその一個一個はそんな大して難易度は高くないんですけど、でもやっぱりその時間がかかって結構その気力も使うっていうふうな時に、それが積み重なってくると、うわちょっとキャパオーバーに近づいてきたなっていうのは未だにありますね。
ただそうか、やっぱ起業家っていただいたチャンスっていうものをやっぱり全部ちゃんと取りたいと思うし、
はいはいはい、
本当に楽しい仕事っていうものは全部引き受けたいじゃないですか。
そうですね、本当にそう。
そんな時にキャパを超えてきた時にどうするかっていうところが一番なんか試されるポイントではあるかなと思うんですけど。
そうですね。で確かに、まあ自分の場合はその時にやっぱ一番ストレス感じますね。
そうですよね。
はい。
でこのやっぱストレス、じゃあ感じることが悪いのかっていうと悪くはなくて、まあ、それに対する言えば解決策を持ってるかっていう、この2つ目のポイントがやっぱり重要だと思ってるんですけど、
はいはい、
まあ、解決策があればストレスっていうのはどんどん解消されていくし、次のストレスが来た時もまた難易度が高くなっても乗り越えられたりするように、まあ、どんどんどんどんストレスに対応する成長っていうものもあると思うんですよね。
はいはい。
なのでこの2つのポイントがやっぱり重要かなと思ってまして、でここで結構ヒントになるのが、さっき伝えした5ポイントの健康、キャリア、人間関係、お金、タイミングって言われてるところ、ここのどう対策取ってるかっていうのが結構重要になってくるので、
ほうほう、
日頃から要はどうやったら健康を害しないようにリスクエッジするか、将来のキャリアにつながるようなこととしてちゃんとリスクエッジできてるかどうか、
はいはい、
人間関係においても大きなトラブルが起きないように一つ一つちゃんと真面目に取り組むかどうか、お金に関してもちゃんとキャッシュポイントが急に切れないようにするかどうか、
はい、
タイミングっていうものは予定通りちゃんとやるタイプであれば予定通りちゃんとやった方がいいし、逆に計画的にやるのが苦痛な人は計画的にやらなくてもみんなに迷惑かからないように自分も進められるようにどうしたらいいのかみたい な、なんかそういうような状況を作るっていうのが大事になってくるよねっていうことを今日はちょっとお伝えしたいなっていうふうに思ってました。
わかりました。
こういうふうにですね、才能って、まあ、究極この本当に2つの欲求と環境ですね、この2つのポイントを押さえていれば全く問題ないので、才能はですねその後に見つけて具体的にどうやって生かしたらいいかということを考えていければいいのかなっていうふうには思っています。
はいはい。
ということなんですけれども、実際なんか野村さんはこのキャパオーバーになった時とか、
はい、
まあ、ストレスを感じた時とかっていう時になんかどのような対策を取られていらっしゃいますか。
そうですね、なんかあんまりこう学習しないんですけど、なんか私の場合本当こう定期的に仕事が増えすぎて、
はい、
うわーこれさばききれないなっていう風になってこうストレスを感じて、まあ、とはいえ仕事って波があるじゃないですか、
はい、
だからその一番忙しい時期を乗り越えて、で またちょっとしばらくすると喉元過ぎると暑さ合わせるんですよね、
はい、
なのでまたこう仕事が増えてきてっていうのを、まあ、今までの人生で繰り返してきたんですよね、
はいはい、
なので対策って言えるか分かんないんですけど、まず1個はそういう時期はもう定期的にやってくると思って諦めるっていうのがまず丸1ですね。
ああ、逆に受け入れるってことなんですね。
そうまあ、ある意味キャパオーバーになるっていうことは、その自分の仕事がこう順調にいっているっていうこの証拠、
はい、
っていうことで定期的に起きるだろうっていうふうにもう最初から割り切ってしまう。で、実際にキャパオーバーの時期に来たら、ああまた来たなっていうふうに思うっていうのが、まあ、まず一個その自分の心の持ちようとしてやってることですね、
はい、
でもう一個は、まあ、とはいえそのずっと同じキャパオーバーを繰り返していてもその脳がないんで、
うん、
なのでどうでしょうね。だから最初からある意味こうなんか7割とかもうそれくらいもう上限を決めてしまって、そこを超えないようにコントロールしていったり、もう超えそうになったら速やかに誰かの助けを求めるっていうような、
うん、
そういうことはやってますかね。
ああ、なるほどです。まあ人の助けは結構助かりますよね、はい、ストレスを緩和する上ではね。
うん、
まあでもそのためにもやっぱり人間関係というものが常に良好であることはすごい重要だと思います。
本当にそうです。やっぱりその人間関係が良好であることと、まあ、あとその仕事上の実務でいうと、まあ、どれだけそのお願いできる先っていうのを自分として関係性を作っておくかっていうのは大事ですよね。
本当にそうだと思います。
はい、
僕もですね、結構僕は人に頼るってこと手段を取りがちなんですけど、
うんうんうん、
人に頼るときって結局業務委託とかでお願いするケースとか、まあ、社員を雇ってどんどん仕事を振っていくっていうケースあると思うんですけど、
はいはい、
まあ、どちらもお金が必要じゃないですか。
そうですね。
なので全員のステークホルダー、お客様も自社も含めて良好な関係がベストっていう状態の前提ではあるんですけど、もう僕とにかく売り上げを作ることに専念するって結構やりがちですね、対策としては。
はいはいはい、はい、
で売り上げができればなんかある程度みんなに触れるというか任せられていくので、はい、チームが拡大するので、まあ、負荷がかかっても売り上げを上げることに集中する。回っていないときは本当に申し訳ないんですけど周りの人には申し訳ないって言いつつも、
うんうんうん、
もうあと3ヶ月で絶対売り上げ2倍にして、
はい、
脱出するぞって考えるっていうのを
なるほど、はい、すごいですね。それは気合が入った考え方ですね。
それまでは耐えるっていう風にやってて、
はいはいはい、
そうするとですね、うん、一気に成長して一気に体制ができることが結構多いんですよ。
はいはいはい、
逆にちょっとずつ対策すると僕の場合疲れてきて、
うん、
もう嫌だってなるんですね。
はいはいはいはい、
計画的にゆっくりちゃんとこう対策を取りながらやっていくと、うん、最終的には何も進まないみたいなことがよくありがちなので。
でも思ったんですけど売り上げを立てるのもエネルギーいるじゃないですか。
まあ、めちゃくちゃやりますよね。
ですよね。だからその今その回ってなくて大変っていう中でさらにこうアクセル踏むってことですよね。
そうです。相当アクセル踏むのでその時だけちょっと健康害するんですけど
はいはい、はい、
でもやっぱり売り上げ上げるっていうのはやりたいことで売り上げを上げてるので、
うんうんうん、
この才能発揮モデルで言うと、
はい、
まあ、めちゃくちゃ楽しいですよね、
うんうんうん、やってること自体は、
はい、やってること自体は何一つ辛くないんですけど、
はいはいはい、まあ、
プロセスの中でキャパオーバーになった瞬間に辛くなるので、
うんうんうん、
でその時はもう頑張るしかないっていうか
そうですね。
あとはですね、よくやるのが捨てるっていうことですかね。
はいはい、捨てる、はい、
やらないこと決めちゃう、
うんうんうん、
もう目つむれるところは全部目つむる、
はい、
っていうのと、よくあるのがここはでも自分がスキルつけたいから人に任せるんじゃなくて自分がやりたいって思うこともすごいいっぱいあるんですけど、
はいはいはい、
もう諦めてですね、自分これできないって諦める。
それは分かりますね。私も多分その捨てるっていうのと、まあ、つまりこうアウトプットの水準を、まあ、自分の中ではその100が見えてるんだけど、もうちょっとあえてここは目をつぶってその92、3とかで出すみたいな、そういったこともあったりしますよね。
ありますよね。ちなみに野村さんがなんか捨てたスキルとかってありますか？諦めたスキル。
捨てたスキル、なんだろうな、こういうことを言うとちょっと語弊があるんですけど、
はい、
めっちゃ語弊があることを言うと、私今その何という看板で仕事をしてるかというと、音声プロデューサーと編集者っていう看板で仕事をしてるんですよ。
確かにそうですよね。
はい、で早々とですね、あ、ちょっと捨てつつあるのが、
はい、
自分で文章を書くことですね。
あちなみに僕全く一緒のスキル最近捨てました。
はい、そうなんですね。
はい、いやめちゃくちゃわかります。なんで捨てたんですか、ちなみに。
いやこれはね、だからこのこと言っちゃうとその編集者なんでしょうあなたっていう風に思われちゃうかもしれないんですけど、
はい、
でもやっぱりなんでしょうね、いろいろ考えた結果、じゃあ自分のそのリソースというか時間をどこに投入するのが一番いいんだろうかっていろいろ考えたんですよ。
はい、
でそうすると代替が効かないものがやっぱいくつかあって、
うん、
例えばそのそもそもの企画を考えるとか、 その企画っていうのはどういうコンセプトでっていうのもそうですし、どういう座組ですね、まあ、そのどういうところからどういうお金をいただいて、でどういう関係を結んでっていうところも含めてなんですけど、その企画全般を考えるっていうところで、そこからどんどんやっぱ後工程になっていくわけですよね、
はい、
実際にこう取材とか収録をして、でそこから音声の場合は編集するし、記事の場合は原稿を書くっていう風にどんどん後工程になっていくんですけど、はい、まあ、そうなっていくとひょっとしたらこの文章を書くっていう工程に関しては、どなたかその信頼できるライターさんをお願いしていって、でその原稿っていうのを直すっていう方が、まあ、自分としては一番その全体としてこういろんな企画ができるなと思ったんですよね。
あ、でも確かにそれだったら、
はい、
でもどっちもちゃんと満たしてますよね。ちゃんと編集もできてることになりますし、
そうですね、
まあ、企画も練れてるし、
はい、
まあ、だからその一番大変なゼロから一応ライティングするってところをしてたってことですね。
そうです。でやっぱりどうしてもですね、この文章って自分が書いた方が一番納得感が高いんですよ。
まあそうですよね。
細かいところも含めてニュアンスも全部わかるんで、うん、一番自分が書いた方が仕上がりがいいんですけど、一般的にはですよ、
はい、
なんですけども、私あの仕事をしている上であるタイミングからできるか書かないっていうふうに決めて、
うん、
代わりにその信頼できるライターさんをどれだけこう増やせるかっていう方に注力したんですよね、
うん、
でそれっていうのはもともと文章がうまいっていうことももちろんあるし、
はい、
あとはどっちかというとまあやっぱ姿勢の問題で、
はい、
あのすごくこの方はちゃんとやってくださる、誠実に仕事してくださるなっていう方、
うん、
だとしたらどんどんこうフィードバックをしていって、自分がその大体こういうところに近づいてほしいなっていう水準まで近づけるようにあのどんどんフィードバックしてたんですよ、
うん、
でそうしたところを、まあ、こう何名か信頼できる方々が、まあ、常に隣にいらっしゃるっていうような状態が作れて、でそうするとある程度この文章を書く企画っていうのはそういった方々に協力を依頼すればできるなっていう風に計算が立つようになってきたんですよね、
はい、
なんで文章を書くっていう仕事をだいぶ自分としてはレッツゴーさせましたね。
あ、
編集するっていう仕事はやるんですけど、文章を書くっていう仕事はだいぶ削ったところですね。
いや、野村さんがその編集というスキルをするっていうのは感慨深いですね。やっぱりなんか野村さんのやっぱ欲求であるその新しいことをしたいとか、新しい企画を作りたいっていうところあったじゃないですか。
はいはいはい。
なんでそこに集中するっていうのはなんか本当に才能という観点では本当にめちゃくちゃいいなって、素敵だなと思いました。
そうですね。なんかそのやっぱり、まあ、これは会社員やってた頃もそうだったんですけど、常にこれやりたいなとか、あとはその周囲からこれやりませんかっていうふうに言っていただく企画の方が多くて、で面白いんだけどさばききれないっていうのが常に起きてたんですよね。だそれをその回避するために、一体どれは人にお願いできて、どれは自分がやらないといけないのかっていうのを結構シビアに見るようになって、でそこでそうですね、この仕事をしてるんだけど文章を書くっていうものの看板を今は下ろしてるっていう感じですね。
いやでもすごく共感します。なんか自分自身も、
はい、
なんかノートとかメールマガジンとかこう書いたりするんですけど、
はいはい、
まあ、本来自分が書いた方がいいんですよ。
うん、
で僕はただそこを自分の思いはちゃんと書いてほしいので、
はい、
インタビューライティングをしてもらうっていう手法をよく取ってまして、
なるほど、
喋る時間を設けさせてもらって、
うんうん、
で事前に問いを設定してもらって喋って、それを元に書いてもらう、
はい、
で僕がこれをあのお願いした理由としては、やっぱり自分で書くよりも喋った方がいいメッセージがたくさん出てきて、
はいはい、
それを拾ってもらって少し修正してもらう方が、
うん、
最終的にはまとまりが良かったりするんですよね。
ああ、そうですね。
ただ僕ライティングっていうスキルはですね、結構言葉って文字に残るとやっぱ一生残るし、
はい、
人の心にずっと響くし何回も読めるじゃないですか、
うん、
だから本当はこれ自分の言葉で一言一句書きたかったんですよ。
はいはい。
でもどう頑張ってもスキルが伸びなかったので、
うんうん、
諦めるということに至って
なるほど、
はい、まあ、得意じゃないことは捨てようっていう
そうですね、
はい、
でもそこで言うと私の場合はどっちかっていうと商品として出す文章をある意味結構人にお願いしてるんですよ、
はい、
例えばそのどなたかのインタビュー記事とか、
はいはい、
で自分の思いを乗っける文章は結構自分で書いてて、
あ、そうなんですね、
はい、例えばそのなんか音声コンテンツがなんで今重要なのかみたいな文章を書く機会があるんですけど、
はい、
まあ、それは自分で書いたりとか、まあ、あとはその私がそのクロニクルっていうポッドキャストレーベルでサポーター会員制度っていうのを設けてるんですけど、
はい、
そのサポーターの皆さんへのお手紙、2週間に1回のお手紙も自分で書いてるんですよね。
いやもうでも絶対書いた方がいいと思うんですよ、やっぱ本人が
そうですね。だからまあ結構そこはあの外注可能なもんなのか、でもこれはとはいえ自分がその乗っけなきゃいけないもんなのかっていうのは個人的には切り分けてますね、そこは。
あ、でもなんか一応マーケティングの業界ではそういったものは本人が書くべしっていうのも絶対王道で、
はいはいはい、
絶対外注してはいけないって言われてるんですよね。
なるほど、そうなんですね。
まあ、ちょっとそうじゃない人たちもマーケターでいるかもしれないですけど、
はいはい、
僕が知ってるマーケティングではそうなんですよ。で、うん、なので僕もなんかサンドイッチ手法を取っていて、
はいはいはい、
インタビューしてもらう、書いていただく、 最後に僕の手を加えるっていう。
なるほど。
なんとかそれでやってるんですけど、本当は聞きたい、はい、
そうなんですよね。
ただまあこれ結構やっぱり才能論の観点で言うと、
うんうんうん、
得意じゃないことは任せきっちゃうっていうことと、
はい、
まあ憧れがあるんだったらやり続けて努力してもいいんですけど、まあ、できないものはできないっていうふうに割り切るしかないなっていうのもやっぱ感じてて、まあ、さっき言ったストレスをやっぱためないことが最も重要なので、
はいはいはい、
まあ、そういう意味ではそういう対策を多分人それぞれ皆さんも取ってらっしゃるのかなっていうふうに思います、ね、
そうですね。
でもやっぱ野村さんの話を聞いて、うん、やっぱそこでさえもそういうふうにするかっていうのはやっぱすごい新しい発見だったのと
そうですね、
まあ、やっぱストレスと、
はい、
自分の一番集中したいポイントに集中する優先度、まあ、それはなんかどんどん事業が成長していくにつれてしょうがないポイントではありますよね。
そうですね、
はい、
いやそうなんですよ。だからこれね、なかなかちょっと言いづらいんですけど、ライティングのスキルって結構自分のその飯の種というか、割とこう苦労して身につけてきて、でプロとしてやっていけるようになったスキルのうちの一つなんですけど、
あ、
ま
あ、
ただやっぱりその全体を考えるとこれはちょっと一旦その棚の中にしまうしかないなというような状況ではありますね。
いや感慨深いですね
ということで今回はですね、才能は見つけようとしなくてもいい、それよりも重要なこととはっていうお話だったんですけど、次回は何についてお話しされますか？
才能が発揮されやすい仕事とはという具体的なお話をしていきたいなというふうに思っています。
いいですね、
はい、
これも楽しみです。続きは次回いきたいと思います。
はい、
才、凡人の非凡な才能を科学する、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただきましたら、ぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。またツイッターでハッシュタグポッドキャストサイ、ポッドキャストはカタカナ、サイはアルファベットで感想をツイートいただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。